新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の20日火曜日です。今日のニュースいきましょう。ライフルとセキュリタイズジャパンとエンジョイワークスが葉山の古民家宿作りファンドで STO 実施を発表。 FRB 議長が中央銀行デジタル通貨に関して言及、早い導入よりも正しい導入が重要。アメリカ金融犯罪執行ネットワークフィンセンが暗号資産の資金洗浄サービスの提供者ラリー・ディーン・ハーモン氏へ約63億円のペナルティを要求。ブロックチェーンコンテンツの未来を考える無料オンラインイベント東京ブロックチェーンコンテンツカンファレンス2020が10月23日開催。ブロックチェーンジャム2020が10月24日に無料オンラインイベントとして開催。
一つ目のニュースいきます。デジタル証券の発行管理プラットフォームを提供するセキュリタイズジャパンと不動産情報サイトライフルホームズ等の住生活関連サービスを提供するライフルが株式会社エンジョイワークスの葉山の古民家宿作りファンドを国内初の一般個人投資家向け不動産セキュリティートークンオファリングとして実施することを発表したというニュースです。葉山の古民家宿作りファンドのプロジェクトは目標募集額が1500万円で一口当たり5万円の投資が可能となっています。資金調達自体は始まっていて、目標募集額の1500万円を調達できたらファンド組成が完了となります。そしてこのファンドはセキュリティートークンを発行し、投資家へセキュリティートークンを譲渡することとなります。セキュリティートークンを発行することで持ち分譲渡の利便性、安全性が高まることが期待されております。具体的にはブロックチェーン上のトークンにより第三者の証明を必要とせず自身の持ち分保有を証明でき、譲渡時にはスマートコントラクトを介しての暗号資産の DVP により売買の一方当事者による債務不履行を防ぐことができるとのことです。このファンドの場合、ファンドとライフルとセキュリタイズのセキュリティートークンプラットフォームに出資持ち分情報が連携されることになっております。株式会社ライフルブロックチェーングループ松坂綱弘氏は次のようにコメントしております。一般投資家向けの不動産セキュリティートークンオファリングは日本初であり、世界的に見てもまだ事例がほとんどありませんが、その重要な一歩目を共に踏み出せたことを嬉しく思います。セキュリタイズ社が描くビジョンと創業から培われてきたブロックチェーン技術が今後ますます広く世界中へ浸透することを期待しております。続いて株式会社エンジョイワークス代表取締役福田和則氏のコメントです。今回ライフル社、セキュリタイズジャパン社ご提供のスキームにより、一般投資家向けのクラウドファンディングにセキュリティートークンオファリングスキームを導入するという国内初の取り組みを実現できることを大変嬉しく思います。出資者の皆様に利便性、安全性の高いスキームを提供し、当社の参加型クラウドファンディングハローリノベーションコミュニティの拡大発展を目指してまいります。続いてはセキュリタイズジャパンカントリーヘッドジャパン小林秀則氏のコメントです。今回の取り組みはセキュリタイズのこれまでの顧客実用経験に基づいた最先端のプラットフォームを柔軟に利用いただけるという強みが最大限に活かされており、また日本におけるセキュリティートークンオファリングの本格的ユースケースとして大きな一歩と言えるでしょう。補足をします。リリースによれば、すでに自社システムを運営中の場合でもセキュリタイズプラットフォームのファイルインポート機能や API を利用することでセキュリティートークンの発行管理機能を既存システムに対して部分的に組み込むことが可能とのことです。これによってエンドユーザーの投資申し込み等の手続きを従来から大きく変更することなく、運用期間中の出資持ち分の流動性を向上することができ、新規投資家の参加を期待できるとのことです。
続いてのニュースいきます。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB のジェローム・パウエル議長が10月19日に行われた国際通貨基金 IMF 主催のパネルディスカッションに参加し、 FRB の中央銀行デジタル通貨 CBDC に対する見解を述べました。はじめにパウエル議長は FRB は CBDC の発行を決定していないと前置きし、 CBDC 発行に関しては US ドルに関係するステークホルダーとともに検討を重ねる必要があることを強調しました。 しかし FRB は CBDC に否定的な意見を持っているわけではなく、 CBDC のポテンシャルについて評価していることをパウエル議長は説明しています。パウエル議長は CBDC のポテンシャルとしてペイメントシステムの改善を挙げており、迅速で安価なトランザクションの実現によって今まで金融機関のサービスが行き届いていなかった消費者をカバーできる可能性があると述べています。またパウエル議長はその一方で、アメリカにおける高い現金需要やアメリカではすでに成熟した効率的な金融システムが存在していることから、 CBDC は従来の金融システムを置き換えるものではなく補完するものになると述べています。さらに CBDC 発行については導入スピードよりも慎重に質を評価することに重点を置いていることが説明がされました。パネルディスカッションのモデレーターによる質問、 CBDC の早期発行による先行者利益についてはどう考えるかに対してパウエル議長は、アメリカは規制やテクノロジーの面で最先端に居続けることが必要だが、 CBDC に関しては早く導入することよりも正しく導入することが重要だと考えていると述べ、続けて利益のみに着目するのではなく CBDC 発行によるリスクを精査しトレードオフを認識する必要があると説明をしています。パウエル議長は CBDC 発行に関して精査すべき具体的な問題として、サイバー攻撃や詐欺などの防止、財政政策や金融安定への影響の明確化、ユーザーのセキュリティとプライバシーの両立を挙げており、パウエル議長はこれらの問題に包括的に対処する必要があると自身の考えを述べています。またパウエル議長は CBDC の発行に際して、民間部門はイノベーションによる貢献をもたらし、公共部門は公共の利益を追求する視点をもたらすと述べ、民間企業と政府の協力が必要であることを説明しています。補足をします。 FRB の CBDC への取り組み姿勢は2019年から2020年にかけて大きく変化しており、2020年からは本格的に CBDC の研究に取り組んでいます。FRB は最近 CBDC 研究のために他の中央銀行や国際決済銀行 BIS との提携を行っており、パウエル議長は今回のパネルディスカッションにてこれらの提携は非常に生産的であると言及をしています。また FRB の管轄機関の一つであるボストン連邦準備銀行は今年8月からマサチューセッツ工科大学とともに仮想的なデジタルドルの共同実験を行っています。
続いてのニュースいきます。金融犯罪執行ネットワークフィンセンが銀行秘密保護法 PSA とその執行規則に違反したとして、暗号資産の資金洗浄ミキシングサービスを提供するヘリックスとコインニンジャーの創設者兼管理者のラリー・ディーン・ハーモン氏へ約63億円の民事上のペナルティを課したことを10月19日に発表したというニュースです。ミキシングサービスとは、ウォレット内の暗号資産のトランザクションを分けることで匿名性を高めるサービスのことです。ハーモン氏は2014年から2017年までヘリックスを無登録のマネーサービス事業者 MSB として、2017年から2020年までコインニンジャーを運営していました。現在ヘリックスの運営に関連して、金銭商品ロンダリングの共謀と無免許送金ビジネスの運営の容疑でコロンビア特別区のアメリカ連邦地方裁判所で起訴されているとのことです。2014年6月から2017年12月までヘリックスは顧客のために122万5000件以上の取引を行い、約328億円以上の送受信を行った暗号資産ウォレットアドレスと関連していたとのことです。フィンセンの調査ではヘリックスを通じて少なくとも35万6000件のビットコイン取引が確認されていて、ハーモン氏はビットコインの資金洗浄サービス提供のためヘリックスを運営し、顧客が匿名でドラッグ、銃、自動ポルノなどの支払いをする方法としてインターネットのダークウェブ上でサービスを宣伝していました。さらにフィンセンの調査ではハーモン氏が故意に銀行秘密法で認められた企業として登録し、プログラムや報告要件に違反していたとのことです。また麻薬密売業者、偽造業者、詐欺師やその他の犯罪者と取引を行っていたことも明らかになりました。補足をします。9月にフィンセン文書が流出したことによって、フィンセンが世界的に著名な金融機関である HSBC、JP モルガン、バンクオブアメリカ、シティバンク、バークレーズ銀行、ドイツ銀行などがテロリストや犯罪者らの資金取引を認めて取引を行っていたことが明らかになっています。ブロックチェーン技術の浸透により、フィンセンやその他機関は金融取引分析を行うためのデータを獲得しやすくなり、違法な金融取引を減少させていけるのではないでしょうか。
続いてのニュースは、ブロックチェーンコンテンツ協会主催のオンラインイベント、東京ブロックチェーンコンテンツカンファレンス2020が10月23日に開催されるというニュースです。このブロックチェーンコンテンツ協会は、ゲーム、SNS 等のブロックチェーン上のコンテンツに関わる企業によって、今年2月に設立された自主規制団体です。 このイベントでは2018年と2019年には東京ブロックチェーンゲームカンファレンスとして開催されたイベントでしたが、今回2020年に関してはブロックチェーンゲームだけではなく、リサーチ中参入検討しているコンテンツ業界のプレイヤーも交え、東京ブロックチェーンコンテンツカンファレンス2020として開催するということです。東京ブロックチェーンコンテンツカンファレンス2020は10月23日の12時半から18時半の時間でオンラインにて行われます。東京ブロックチェーンコンテンツカンファレンス2020への参加は無料となっており、チケット申し込みの上参加が可能ということです。このイベントではブロックチェーンコンテンツ協会代表である株式会社グミ取締役会長の国光博直氏の基調講演や6つのパネルディスカッション、スポンサー各社からのプレゼンテーションが予定されています。なお14時20分から開始予定のセッション、海外ブロックチェーンゲームコンテンツのマーケットリーダーが語る現在の市場そして将来のグローバルマーケットでは、新しい経済編集部より武田正弘がモデレーターとして登壇をします。また16時50分より開始予定のセッション NFT を通して見えてきたコンテンツ販売の今では、新しい経済編集長の志田良介が登壇をします。記事にイベントホームページとチケットの申し込み先をリンクとして貼っておりますので、ぜひご興味ある方はふるってご参加していただければと思っております。はい、続いてもイベント開催のニュースとなっています。続いてのニュースはブロックチェーンジャム2020が10月24日に無料オンラインイベントとして開催というニュースです。ブロックチェーンを広く深く知ってもらうことを目的として年に一度開催されているカンファレンスイベント、ブロックチェーンジャムが10月24日9時から18時の時間で開催されます。ブロックチェーンジャムでは前回から東京大学ブロックチェーンイノベーション寄付講座等を共催しており、2019年は東京大学の安田講堂で開催がされたイベントでしたが、3回目の今回はオンラインにて無料で開催されることが決まっています。今年開催されるブロックチェーンジャム2020では、ブロックチェーンが作る新しい金融と社会をテーマに、技術の基本からビジネス分野まで幅広いトピックについて取り扱うイベントとなるということです。ブロックチェーンジャム2020では、登壇者による YouTube でのメイン配信や登壇後のゲストスピーカーと質疑応答できる Zoom でのチャットルームへの参加、さらにオリジナルバーチャル空間でのエキシビジョン、ブロックチェーンジャム2020コズミックワールドも企画中であるということです。こちらも記事に参加申し込みとイベント詳細、登壇者などの情報のリンクを貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。また最新情報はブロックチェーンジャムの公式ツイッターが運営されていますので、そちらもぜひフォローしていただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新たにコンテンツ公開させていただいております。連日公開させていただいております企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化のイベントレポートです。今回は第6セッションの見えてきたブロックチェーンのサプライチェーン適用性、トヨタグループ向け商取引 DX 基盤構築を通じてと、第7セッションブロックチェーンビジネスの広げ方畳み方のイベントレポートが公開となっております。イベントご参加できなかった方、ぜひ動画も公開されておりますので合わせてご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。過去に行われたイベントの動画やホットテイク、新しい経済ナウなどの企画動画も公開をさせていただいております。ぜひこちら新しい経済公式チャンネル、チャンネル登録と高評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。